こんにちは、 UIT の玉田です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていこうと思います。今回はですね、久しぶりにアランさんをお呼びしまして、これは何て言えばいいんだ、 E18E エコシステムパフォーマンスの略なんですけれども、これの取り組みについて最近盛り上がっていると聞きましたので、ちょっと聞いてみたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、本題に入る前に、まあアランさん何回か出演されたと思うんですけども、久しぶりだということなんで、最近どういったことやってるかとか聞いてもよいでしょうか。
はい、そうですね、多分聞いてる皆さんにとって初めましてになると思うんですけど、私はダバロサランと言いまして、ライナフーではちょっと PP 開発グループっていう、ちょっと聞いてもわからないと思う組織の所属してるんですけど主になんかいろいろなところの開発支援のする組織に所属していて、で、まあそこで様々なプロジェクトに携わってもらっていて、まあ最近だとちょっとそこら辺の一応マネージャー職になってて、まあこういうインサイドに出てる機会が少なくなったのもそうなんですけど、まあでも、まあそこでいろいろな社内、社外向けのプロジェクトの開発支援を行ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、以前出た時からは結構いろいろお互い変わってるところもあるかなと思うんですけど、はい、今回はいろいろと聞いてみようかなと思います。早速なんですけれども、ちょっと私もアランさんから話を聞いた時は初めて聞いたので、ちょっと軽く調べたりはしていたんですけれども、この E11TE エコシステムパフォーマンスのことについてちょっとお伺いしてもよいでしょうか。
はい、そうですね。まあ私は、まあ私もそこまで詳しいってほどでもないんですけど、まあ出る範囲でお話しすると、結構これちょっと、まあ実はちょっと言うと、ここに関わってるメンバーの何人かが、まあ私が何らかの形でそのコンポーネンツのツールとかを作成していたことで、まあ面識がある人が何人かいて、まあそこの人たちがちょっとその、なんか、SNS でいろいろ話してるって、なんか見てのきっかけで知った話なんですけど、まあ、結構数年前、1、2年ぐらい前からかな、にある組織といえば、コミュニティというか、で、こう、名前の通り、その JS のエコシステム全体のパフォーマンスを良くしようという思想のもとで、まあ、集まってる人たちの活動のための組織で、本当に様々な観点で、エコシステムのパフォーマンスを良くしようとしている組織であって、なんか、多分、いろいろ深掘りすると思うんですけど、主に3つの思想のもとで、エコシステムを良くしようとしていて、まあ、1つは、クリーンアップ、スピードアップ、レベルアップっていう、まあ、3つなんですけど、まあ、それぞれ深掘り後でするんですけど、まあ、そういう余分なところを削除したり、まあ、全体時として、なんかちょっと、もっとこうした方が、速度が上がるとか、もっとモダンなものを使うようにするとか、なんかそこら辺が中心になってるので、私としてはすごく同意できるような思想のもとなので、結構、影から応援している人です。
うん、なるほど、なるほど。私と、はい、私も同じような認識でした。そうですよね。アランさんはそうですね、もともとそういうパフォーマンスとか、そのバンドルサイズとかをとても注意深く見ている。でしたので、多分すごく興味のあるところだろうなとは思ってました。
まさに結構なんだろう、このコミュニティができる前に結構なんか、まあ、こういう人たちもそうなんですけど、他の人も結構なんかこういう思想のもとで動こうとしてたけど、なかなかその同じ旗、なんか掲げる旗がなかったから、なんかちょっと無視されがちというか、なんか本当に一人相撲みたいな感じで、はい、やることは分かったんですけど、こういうコミュニティができたおかげで、結構本当に最近 SNS で公式アカウントフォローしてるんですけど、なんだろう、すごい毎月毎週のように、なんかそのこのパッケージですごいなんか良くなったみたいな通知を見て、心が癒されます
心が癒されるんです、ね、
そう
ですよね。はい、なんか目的のところにも書いてあったのかなと思うんですけれども、そのあれですね、結構なんですね、そういう取り組み自体をやっている人はたくさんいるけれども、それぞれが結構バラバラだったこれまではのが、はい、このコミュニティを通してこう、なんていうんですかね、知識というか、いろいろなこう取り組みみたいなのが集まってくるっていうのが、このエコシステムパフォーマンスの取り組みの中でこうどんどん集まってきてるっていう状況なんですよね。
そう、まさに今一番盛り上がってる時期と言ってもいいぐらいな、なんだろう、 組織としての動き方っていうかが固まりつつあって、結構出してる成果も上がってるっぽいので、もうちょっと、そうですね、最近だと結構、まあ、ちょっと事例に話す前になんかもうちょっと何をしてるか話した方がいい気がしますね。
あ、そうですね。はい。でしたら、あれですね、そのさっき話したその3つの主要な取り組みのところとかも含めて、これからじゃあ深掘りしておこうかなと思います。最初に紹介された通り、このエコシステムパフォーマンスの取り組みは、クリーンアップ、スピードアップ、レベルアップの3つ取り組みがあるんですけれども、じゃあどうしましょうかね。順番に見ていこうかなと思います。1つ目なんですけれども、クリーンアップですね。この取り組みは、エコシステムのライブラリの中で依存、いろいろと開発していく上で、これまでだと結構依存ライブラリがたくさん含まれていたり、そういったあまり良くない、パフォーマンス上良くないライブラリとかがあったりしたものを、見直していこうという取り組みで、例えばもうメンテナンスされていないライブラリだけれどもまだ使われていたりとか、あとはもう推奨されていないライブラリみたいなものを洗い出していって、よりモダンなライブラリをみんなで使っていこうというのが、このクリーンアップという取り組みの中の取り組みの一つです。で、エコシステムイシューズというリポジトリが GitHub にあるんですけども、多分その中のイシューでそれぞれのメンバーが改善していける取り組みについて紹介してるっていう感じですね。
そうですね。おっしゃる通りで。で、結構、エコシステムイシューズという、セントラルのレポジトリを見ながら、それぞれのツールの方に、ちょっと、そっちの方でイシューを作ったり、メンテナーとやり取りをして、場合によってプリクエストすら出して、ちょっと、本当に丸ごとサイクル一つ完結する場合もあれば、イシューだけ作って、実際メンテナーで余力があって、そっちの方で対応するみたいなケースもあったりして、本当に、本当に一種ごとに状況が違ってたりするんですけど、多分このクリーンアップは、この3つの中で一番多分重めに今活動されてる部分の一つかなと思ってて、例えば最近だとクラウドフレア の Wrangler とかはディペンデンシーを半分に削減したり、11T とかでリムラフを削除するだけで4メガバイトぐらい削除したり、ポスト CSS でのディペンデンシーの25%ぐらい削減したり、本当にそういう事例ばかり最近見てて、クリーンアップが一番本当に成果が見やすい活動の一つな気がしてて、本当にさっき玉田さんが言ったように動くから放置されがちなところをあえてもっと軽量かつ速度のいい、もしくはモダンな技術を使う方に移動することで、よりみんなが同じような挙動だけど、本当に全体としていいようになるような仕組みが多いかなと思ってて、すごいいいなと思ってます。
そうですね。私も今はちょうど見ていて、すごくいっぱいありますよね。オープンされてる一周だけで、今の時点で103件あって、
で、逆に閉じてる石とか見てると、それぐらい今56ぐらいクロスされてて、そこら辺で結構もうすでにいろいろなところでもう終わってる、
はい、
っていうのは結構話すので、本当にいいなと思います。それしか言葉が出ないけど。
なるほど。そうですね。実際の取り組みとしては、あれですね、その、イシューの内容を見てみると、例えば、あるライブラリの中で、古いライブラリが使われていた場合は、そのライブラリに対して、新しくするプリクエストを作って、で、それがマージされたら、クローズっていうのを繰り返してる感じで、そういった感じで、なるほど。別に特に、特定のライブラリとかではなくて、とりあえず、エコシステムの中で、よく使われているライブラリをよくしていこうという感じなんですね。
そうですね。
結構いろいろとありますね。
そう。そこが結構気に入ってる理由の一つで、そういう、本当に よく使われるものだったらとりあえず何とかしようっていう姿勢が結構強くて、要はなんか、まあ、よく使われるイコールダウンロード数が多いイコールその分なんか1メガでも削除できれば100万以上のダウンロード数のものだったら、まあ、まあその分数テラバイトになるっていう話になると思うので、
うん、
それはすごい効果的だなと思うんですよね。中にもまあさっき結構大きめなプロジェクトの話してたんですけど、その他にもなんかビートやらジェストやら本当になんかまさまな、なんだろう、関連性が低いお互いの関連性が低いライブラリ同士でも結構とりあえずやってたりするんですよね。
そうですね、エコシステムイシューズと関係しているのかはちょっとわからないんですけども、その、エコシステムパフォーマンスのブログの記事の中で、ビットに対する取り組みとかもあって、うん、すごいですね。最新のブログの中でそうですね、ビットでその今確かそのビットってそのディペンデンシーを全部バンドルして配布する方式になっていくと思うんですけども、はいはい、それもなんかこう今だともっといい方法があるので段階的にやめていきましょうみたいな提案とかが書いてあったりするんですよね。
そうなんですよ。結構 いろいろな観点なんですよね。なんかそういうただ単になんかリプレイスだけじゃなくて、なんか本当に、まあ、これクリーンアップ以外の部分にもちょっと触るんですけど、なんか本当にいろいろと、まあ、よくしよう、なんかもっとその本当にエコシステム全体でもっといろいろと、まあ、ベストプラクティスをよくしようっていう動きが強くて、結構なんか最近だと Node.js で CommonJS から ESM をリクワイアするようになったじゃないですか。
はい、
なんかあれも多分一部このコミュニティにも所属している人が関わってたような気がしてて、かつあれ自体の実装だけじゃなくて、なんか本当になんかその推奨というか、今時だと多分、まあ、Node のパッケージでも多分もう ESM で出さない理由は特にななくなったっていうのは現状で、で、まあ、このクリーンアップの部分でもなんかそういう、まあ、CommonJS をある程度なくそうっていう動きも多分中にもあると思うんですよ。要はその多分もう Node.js でも普通に ESM を使えるようになったし、まあ、CommonJS のパッケージからも ESM を使えるようになったので、もうとりあえずどこでも特にもうずっと CommonJS のままでメンテナンスされないパッケージとかを、まあ、もっと軽量のモダンな ESM のやつに置き換えるみたいなものも結構大きいかなと思います。
そうですよね、単純にそのライブラリがまあ重いっていうのを軽くしていこうっていうところもそうですし、さっきのその CommonJS から ESM モジュール、ESM モジュールのライブラリに変えていくっていうところとかも、多分ビットもその、まあ、もともとその、なんていうんですかね、開発を始めた頃はその全部バンドルするっていうのが一番良かったのだけれども、もうそういう、なんですかね、こう、状況が変わってきてっていう、そうですよね、ところとかを、こう、もうそろそろ変えていきましょうっていうのをこう、提案していくっていうのが、このエコシステムイシューズのすごい意義のあるところだなと思いました。
うん、そうですね。あとは本当になんか、ここで大事なのは、まあ、無理やりはしてないですよね。大体なんか、まあ、とりあえず提案して、まあ、プリクエストまで出すこともあるんですけど、要はなんか、拒否されたら、まあ、拒否されたで、なんだろう、そこまで強く押さないというか、その、結構、実際のメンテナーの意向をリスペクトするというか、その、
はいはいはい、
とりあえず、なんだろう、こういうことができるよって、まず、アプローチして、で、賛成されたら、とりあえず、誰がどう対応するか、見てみるとかは、結構そういうペースとしてあったりしますね。
そうですよね。プロジェクトによって、そのあたりは、いろいろと変わってくるのと思うので、それは大事だと思います。
はい。
ライブラリの提供側からの観点で見ると、そうですよね。まあ、その提案するっていうところも大事ですし、このエコシステムイシューズの中であと、何ですかね、こう、実際にプルリクエストを出すまでではないけれども、なんかこういう、最近のベストプラクティスは、こういったものがあるんだよっていうのを、なんか知るために、こう、たまにこう、のイシュー一覧を見て、こう、知識をアップデートするっていうのに、すごく良さそうだなと思いました。
はい。
これがクリーンアップの取り組みになりますね。では、他の取り組みについて紹介しようかなと思います。二つ目ですね。二つ目が、スピードアップ、高速化の取り組みです。これはですね、まあ、軽く、公式のウェブページだと、まあ、あんまり情報がなさそうだったんですけど、要するに多分やっていることは、このエコシステムの、 中でこう、なんていうんですかね、こうパフォーマンス上あまり良くないコードの部分とかをこう特定していこうみたいな取り組みだと読み取りました。例えば全てのライブラリの高速化っていうのはなかなか難しいので、できるだけよく使われているライブラリの中で、しかも頻繁なにこう実行される部分みたいなのを改善していこうという取り組みですね。ちょっとあんまり具体的になんかこうプルリクエストを作るみたいなのは見つけられなかったんですけれども、あとウェブページだとあれですね、その ESLint や Biome の Lint ルールでこういったオプションを有効化しましょうみたいな提案であったりとか、あとはまあ簡単なあのコーディングチップスが載っていて、まあこのあたりは一般論としてまあ私たちもすごく役に立ちそうだなというところが書いてありますね。
そうですね、なんかこのスピードアップの部分はまあ結構多分全ての要素はなんかお互いに関連はあったりするので、まあ玉田さんが言ったようにね、まあ、このスピードアップの部分で今、まあ、若干他より内容が短いけど、まあ、特にちょっと面白いと思ったのはそのリント周りに書いてるところとかに、まあまさにクリーンアップと関連する部分があって、なんかその要はまあそういう古くなってるパッケージとか、なんだろう、遅いっていうかデプレケートされたパッケージとかがあれば、まあ、リントで出してくれるので、要はなんか、まあ、もちろんこの人たちはエコシステム自体のライブラリを軽量している、速度を上げてるっていうのはあるんですけど、これはどちらかといえば、まあ、一の開発者、なんかそういう OSS のメンテナーじゃなくて、なんか一開発者としてなんかこれを見て、まあ、自分のアプリの中でも、まあ、ちょっとこういうことをあんまりやらないようにするための動きかなと私が受け取ってます。
うん、そうですね、このあたりはすぐになんか私たちも取り込めそうなところもあったり、あれですね、この DX ノー DX スポートオールのルールとかノーバレルファイルのルールとか、やりがちというか、そうですね、むしろ昔は推奨すらされていた気がするんですけど、
まさにそう、実はちょうど一緒にやってるプロジェクトでそういう話を直近してましたね、玉田さんと。バレルファイルをなくしたいなってちょっと最近話してましたね。
そうですよね、なんかあれですね、なんか ここら辺結構ツリーシェイキングされるのかなと思いきや、う
ん、あんまり
ですよね、
うん、されないのであ
まり良くない、
かつ、まあ、ツリーシェイキングもそうなんですけど、まあ、ちょっと実際もう使われてないのにな、ずっとコードとして残るものの検知がしにくくなったりするので、はい、そういう意味でもあんまり良くないですね。
それはそうかもしれないですね。すごいなんか なんですかね、こう機械的な解析というよりは、あのどちらかというと人間がこう読んだ時になんか使われてないコードを見つけるのが難しそうな感じはしますね、うん、確かに、
まあ、本当に、まあ、こういうバレルファイルをやめましょうっていう話とかも本当にいいなと思いました。
うん、個人的にはこのスピードアップの項目が充実してくれるとすごい嬉しいですね。すごい、なんですかね、こう、コーディング規約ではないですけど、ベストプラクティスみたいなのが知れる場が増えると嬉しいなと思いました。
うん、そうですね。多分、まあ今、クリーンアップの部分ですごい力入れてる分では、まあ多分影響範囲は広いんですけど、そういう一開発者としては、なんかこういうところが もうちょっと充実したら、なんか自分のプロジェクトでそれを回避しやすくなるかなと思うので、まあ、そこら辺はちょっと今後期待って感じですね。
そうですね、ここは期待したいです。
多分デペンドのやつだけでも結構、まあ、すでにクリーンアップに関連性が高いので、ね、そこら辺で興味持ってくれた人がいたら、まあ、それを ESLint に入れて、なんだろう、まあ、推奨に従うっていうことは一つの方法だと思うんですけど、うん、まあ、他にも多分できることは多いけど、まあ、まだまだそこまでやり方は固まりきれてないかなと思います。
そうですね、このあたりはもしかしたらクリーンアッププの、こう、なんていうんですかね、いろいろなライブラリを見ていて、あまり良くないところとかが分かってきたら、今後、充実してくるのかもしれないですね。
ですね。だから本当に今後期待です。
では、3つ目の項目の紹介ですね。これは、レベルアップですね。これはですね、ちょっとクリーンアップとだいぶ近いのかなと思うんですけれども、整理した結果、これまでよりこう新しいライブラリを使っていこうという提案という感じで書いてあって、そうですね、まあ、多分ほぼクリーンアップと同じなんですけれども、これはどちらかというと、今あるそのライブラリの整理というよりは、新しいライブラリの提案という感じですかね。で、すごい、ウェブページの例で言いますと、そういう、こう、新しい、こう、より 早くてより小さい、いろいろな汎用的なライブラリが最近だとあるっていうのが紹介されていて、そうですね、私この中で一番知ってたのはアンジェレスの取り組みなんですけども、それ以外にもタイニーリブスとかイエスツーリングというものが紹介されていて、こういったものもあるんだなという気づきがありました。
そうですね、なんか、まあ、さっき言ってたその全部お互いに関連してるところはまさにここは一つで、まあ、クリーンアップはどちらかといえばそういうシステムに対して推奨する動き自体の話をするとして、このレベルアップはまあそのクリーンアップに代理、まあ、例えばなんかこのライブラリーに代理して、なんかこういうもっと小さいモダンなやつを使いますよの例として使われることは多いですよね。なんかあの、まあ、例えば最近の ISO だと、タイニーリブスのタイニーグロビーだったかな。そういうライブラリがあったけど、なんかそういうやつをもっとなんか、要は、こういう小さめなライブラリをメンテナンに推奨して、ちょっとこれで代理すれば、まあこれぐらい小さくなるよっていうふうに使うためになってるかなと思います。で、私も、玉田さんと同じく、もともとは AnJS は知ってたけど、他はあんまり知らなかったけど、実際、この ES ツーリングとかは、このエコシステムパフォーマンスの人たちが作ってるツールのレポジトリですね。うん、で、結構、例えばなんかそういう自動的になんか、なんだろう、そういう古いパッケージを自動的にもっといいやり方、もしくはいいパッケージに変えてくれる、コードモードなんかを、まあ、自動的にやってくれるスクリプトを出してたり、はい、まあ、他にもいろいろと、ちょっと、まあ、そういったツールのまとめの場所として使われてるっぽいですね。
例を出せたら嬉しいんですけど、そうなんですね。今、ちょうど今私も見ているところで、ES ツーリングとかは、まさしくそうですね。なんか、まあ、AnJS はすごい、こう、なんていうんですかね、こう、目的がいろいろとわかりやすい、そのライブラリの中で使うんだろうな、みたいなコンポーネント群なんですけど、ES ツーリングは、どちらかというと、なんていうんですかね、ツールのためのツールというか、例えば、NPM グラフ、これはあれですかね、まあ、フォークみたいですけど、まあ、そういう、はい、ディペンデンシーグラフを作るツール、それは確かに大事そう。
そうですね、まあ、さっき言ってた、例えばその ESLint のディペンドなプラギンは、まさにこの組織の株になってたりしてますね。なので、まあ、
なるほど、ESLint プラグインが、
ね、そう、なので、本当になんか、多分このいいエコシステムパフォーマンスのいろいろなツールのまとめの場所としてあるけど、なんか中に入ってるものは結構バラバラですね。で、タイニーリブスの方はどちらかというと、まあ若干 AnJS と近い形だけど、もっと本当に、なんだろう、そういう、まあ、メジャーなライブラリの軽量版っていう立ち位置だと思うんですよね。うん、
ああ、いろいろありますね。ピコスピナー。これとかはなんか同じようなライブラリがいっぱいあって、どれ使うか迷いそうですけれども、こういうなんか推奨されるものがあると、ちょっと使いやすいですね。
実際、まあ、多分小さそうだなと思うんですよね。参考までに調べてみてるんですけど、でもすごく小さい。よく使うアンドルフォビアにうまくまとめられなかったので、ちょっとあんまり参考になるデータを出せなかったけど、あ、でも相当小さいだろうとは思いますね。
はい、そうですね。これを見てて思ったのは、こういうライブラリの選定ってすごく大変だなというのは改めて気づきましたね。結構本当にこういう、特にその CLI とか、そういう NP、ノード JS 環境で動く何らかのツールとかライブラリとかを作っていく上で、こういう、例えばその、何ですかね、ファイルをグロブするためのライブラリとか、何ですかね、こう、エグゼクをこう、うまくラップして、こう、外部コマンドを簡単に使えるようにするためのライブラリとか、そういう細かいライブラリがすごいいっぱいあって、で、大体、あれなんですよね、そういう、なんか古いけれども、有名だけれども古いライブラリから、のコードを見て、ああ、ここのライブラリでこれを使ってるから、これを使おうみたいなことになりがちなんですけれども、こういう、なんていうんですかね、こう、ちゃんとメンテナンスというか、メンテナンスされて、新しいライブラリっていうのが一覧化されていると嬉しいなというのは、すごく思いますね。
そうなんですよ。だから本当になんか、この動きのいいところはまさにそこだと思ってて、結構、これ一人で追うのがすごい大変なので、 なんか何らかの形で褒めの場所としてもそうなんですけど、まあ、さっきの ES Meet のプラグインやら、まあ、コードモードやらは結構今やろうと思えばできるじゃないですか、ね、とりあえずそこだけ取り入れて、まあ、検知できたところを対応するぐらいは割と今やろうと思えばできるものなので、本当にこれ聞いてる皆さんにとって一つだけ、まあ、持っていけるところがあれば、まあ、まさにそこで、まあ、とりあえずリントのプラグインだけ入れて怒られたところを対応するだけで結構多分プロジェクトがその分軽量化するので、まあ、特に何らかの OSS をメンテナンスしている人がいたら別に英語わからなくてもいいので、なんか自分自身のライブラリーになんかこういう動きをしてくれると多分エコシステム全体としてはいろいろと良くなるかなと思います。
そうですね、今のところは多分こう一番メリットなのはそういう OSS のライブラリを作っている人向けっていうところはあるけれども、そうですね、まあ、こういった取り組みが徐々にこう広まっていくことで、まあ、例えばウェブアプリケーションを開発している人とかも多分どんどん恩恵があるものだと思う、広まっていってほしいと思いますね、個人的にはこのタイニーリブスすごい良さそうだなと思ったので今後使ってみようかなと思います。
そうですね、これをきっかけに AnJS を初めて知った人にもぜひおすすめしたいです
はい、AnJS もすごく結構数は多いんですけれども、多分使いたいと思うようなツールとかは見つけられると思うので、そう
そうそう、ナイトロとかニトロどう読むかあれなんですけど、はいはいはい、サーバーをいろいろまとめてくれるようなやつとかはすごい良さそうですね。
そうですね、AnJS 自体はすごい正確なのか分かんないですけど、Next.js のパーツをよりこう分割したものというイメージであったんですけども、最近だとその枠から超えて本当にいろいろありますね、なんか自分も全然知らないやつとかいっぱい増えてる気がします。
そうですね、なんか実際今多分見てたら78もレポジトリがあるらしくて、多いのは多いんですけど。
そんなに。
ただまあ、一般的に、そういうサーバーのものだったり、特定の、なんだろう、画素法だったり、データベースのアクセスだったり、なんかそういったちょっといろいろなツールがあるので、結構いいなと思います。
そうですね。はい。ありがとうございます。という感じで、はい。エコシステムパフォーマンスの取り組みについて紹介しました。で、これはコミュニティベースの、はい、活動ということで、私もつい最近参加したんですけども、ディスコードサーバーもあるということなので、英語でチャットしたければ、はい、見るだけでも全然すごいいろいろと活発に会話されていたので、ぜひそちらも見てみてください。では、エンディングに移ろうかなと思います。というわけで、今回はエコシステムパフォーマンスの取り組みについて話していきました。LINE や Foo のフロントエンド組織では、このようなフロントエンドに関する議論や意見交換を日々行っています。今後も LINE や Foo に関するフロントエンドの情報交換を行っていきますので、ぜひ聞いてみてください。また、このポッドキャストのご意見、ご感想についても受け付けておりますので、いつでも投稿していただければと思います。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。